皆様こんにちは。年間報告をさせていただきます。初めての、女性幹事として何もわからないことだらけで、一つ一つが勉強の日々の1年間を送ってまいりました。いまだに前に立ってしゃべることが慣れない私なんですけれど、本日も一応書き物をしてきましたので、それを読ませていただきたいと思います。多くの至らないところを諸先輩方に補っていただきましたこと、心より深く深く感謝申し上げます。今年度は奉仕活動を通してクラブ会員の皆様のさまざまな意見を取り入れながら、ロータリーに変化をもたらすという会長の方針を受け、数多くの行事が開催されました。1年目を迎える新しい会員も含めた会員同士の交流も行われたと思います。主な行事といたしましては、昨年度1年間を茅ヶ崎で過ごしました青少年小学生エベリアが8月に無事に帰国いたしました。米山小学生グエン・カーニーさんは大学在学中ですので、引き続き支援をしております。ガバナー公式訪問にはたくさんのお客様がお越しいただき、ベテラン会員、若い会員、女性会員が分け隔てなく本当に素晴らしい魅力あるクラブ作りができているとお褒めの言葉をいただきました。9月の台北西北ロータリークラブ57周年チャーター記念式典も20名を超える参加者で伺うことができました。また公共イメージ委員会として茅ヶ崎市政70周年とホノルル姉妹都市3周年を記念したモニュメントを寄贈することができました。公共イメージ委員会、また会員皆様のおかげをもちまして、茅ヶ崎市長、ハワイ市長をお迎えしての式典を行うことができました。残念ながら今回は財団地区補助金、グローバル補助金の対象にはなりませんでしたが、今後プロジェクトをクラブで申請する際の参考になればと思っております。補助金プロジェクトの対象になると思いますが、台北西北ロータリークラブの姉妹都市であるフィリピンマンダルヨンロータリークラブより11月に次年度エレクトがお越しになり、その後会長エレクトがお越しになり、その後茅ヶ崎ロータリーからも次年度会長エレクトがフィリピンを訪問し、5月にはフィリピンより12名の方々が茅ヶ崎ロータリーにお越しになりました。今後の国際奉仕活動にも参画できると良いと思っております。社会奉仕事業につきましては、浜降祭後の海岸清掃、茅ヶ崎駅南口駅前の植栽事業、これに関しましては例年通り12月と5月には南口、主に南口なんですけれど、北口、今回は北口のペデストリアンデッキモニュメントの脇の植栽も行うことができました。職業奉仕事業といたしましては、今年度は北村水産さんのご協力で漁業体験をさせていただきました。当日は晴天に恵まれて大量のシラスが上がり、北村水産さんの船と合わせまして見学に水島会員のクルーザーとコチア会員のクルーザーに乗せていただき、漁業体験を見学させていただきました。富田職業委員長はじめ委員の方々の事前のご準備、本当にご苦労されたことと思います。本当にありがとうございました。なかなか体験することのできない貴重な体験を会員みんなで楽しむことができました。ポリオ撲滅に関しましては、4月の 大火災でのポリオキャンペーンにクラブメンバーのご協力をいただきました。また、会員歴の浅い会員を中心に三大奉仕のあり方について考える機会として三大奉仕フォーラムを5月に行うこともできました。職業奉仕に対する心構えやこれからできる社会奉仕活動、国際奉仕のあり方などテーブルごとに協議し忌憚ない意見をいただきましたこと、これからのクラブの参考にできましたらと思います。親睦委員会に関しましてはクリスマス家族会も 大盛況でした。無事に終わりました。九州への親睦家族旅行は茅ヶ崎にゆかりのある東東ミュージアム太宰府から水郷柳川観光吉野ヶ里遺跡と盛りだくさんの行程を楽しむことができました。そしてクラブにとってとても残念なことでしたが、名誉会員のお二人、熊沢円蔵会員と小沢光一会員がご逝去されました。小沢会員に3月にお目にかかりましたときはいつものダンディで容姿はあまりお変わりなくとても気丈にされていらっしゃいました。私はロータリーに入りましてから小沢先輩のお誘いで俳句を勉強させていただきました。師匠にご指導をいただけなくなるとても残念でなりません。皆さんお気づきでしたでしょうか。体調を崩された10月を最後に修法への投稿はされていませんでした。昨年の7月に小沢る法師が読まれた句をここで読ませていただきたいと思います。大三木の大きい一家に会えてたり、10月の最後の句は血を染めて花の暗記村知りしきぬ、ごめんなさい。最後になりますが今年度はやっとちょっと感情がありすいませんお借りします。最後になりますが今年度は理事会議事録の公開が大変遅くなってしまいましたこと改めて申し訳ございませんでした。1年前のご挨拶に私星を頼りにするという船乗りの話をさせていただきました。私は漆黒の闇を星を探してさまよった感がございますですが、要所要所では困難な時に星が見えていたような気がします。漕ぎ手の能力が足りないために思うように舵が取れずがむしゃらに前に進んでいたようにも思います。今年度の経験を次年度のロータリー活動に生かしていければと思っております。横山会長、水島副幹事、理事役員の皆様、各委員会の方々、事務局の中澤さん、会員皆様のご理解ご助力に本当に感謝申し上げます。1年間ありがとうございました。私の年間報告とさせていただきます。
続きまして、会長横山結副会長、よろしくお願いいたします。はい、
はい、改めてよろしくお願いします。ちょっと私も、幹事と同じ、ちょっと時系列で、ちょっと、お話しさせていただきたいと思います。 まあ、年度始まりますと、まあ、今年もそうですが、7月17日の、浜折祭の海岸清掃から始まります。まあ、これもですね、毎年もう恒例になっておりまして、うちのクラブも、33名の参加ということで、ね、多くの参加はいただきまして、移動例会ということでさせていただいております。で、まあ、この時一つこの後の話につながりますけど、ペデストリアンデッキのモニュメント寄贈に使う、砂をですね、名目上ゴミから採取するということで、まあ、拾ったゴミからですね、こぼれ落ちた砂を採取して、保管しております。まあ、この時も、まあ、例会は、まあ、四万十という、海の家で行いまして、まあ、ここもね、飲み物も飲み放題でだいぶ盛り上がって終わったかと思っております。はい。で、まあ、補佐訪問、創立記念ガバナ公式訪問続きますが、9月の17、18で、まあ、地区大会がございまして、まあ、こちらの場所、相模大野のホテルセンチュリー、というところで、まあ、この時に、まあ、大谷ガバナもおっしゃってました、まあ、今となってみれば、まあ、ちょっといろいろ問題がある部分も出てきましたが、まあ、柔軟性の正しい、理解のもとの会員増強というようなこともおっしゃってまして、まあ、だいぶ増強に関しては、まあ、ちょっと考え方が、広くなったというか、まあ、その辺のことを話したっていうのを覚えております。で、まあ、あと、記念公演で、ジュディ・ヨングさん、まあ、思ったよりちっちゃい方なんだなという印象でしたが、まあ、ポリオ大使ということもあり、まあ、いろいろお話をされてたっていうのが、なんとなく記憶に残っております。で、あと9月に入りまして、9月22、23、24と、こちらも毎年行われてます。台北との、交流なんですが、今回57周年ということで、まあ、行ってまいりました。57周年。で、うちのクラブとの姉妹締結が53年という節目でした。まあ、この時もメンバー的に21名の参加ということで、まあ、多くの人に行っていただいたというところです。まあ、いつもながらやっぱりその台湾のご接待は非常に熱いものがありまして、本当に飲んで食ってというところで、私2キロぐらい太って帰ってきたんじゃないかなというところがあります。で、唯一今回記憶に残っているのが、2日目でした。観光をした時がですね、なんと外気温39度と、体験したことのない温度で、まあ本当に暑くて蒸しててというところで、まあ無事に熱中症にもならずに、ね、帰ってこれたのが良かったなという思いでおります。まあとにかく暑かったです。もう日本以上に暑いというところをね、体験させていただきました。まあ今年もね、まあそれにちょっと準ずるものがあるんじゃないかなと思いますので、まあ行かれる方は特に注意をされて行かれるといいと思います。で、もう帰ってきて間もなく、失礼しました。9月29日には、まあ、茅ヶ崎の市政70周年のモニュメントの寄贈除幕式というのがもうございまして、まあ、これに先ほど言った海岸清掃の、砂を使っているんですが、で、これもですね、もともとはですね、まあ、地区補助金で、進めるところで話をしてたんですが、まあ、ちょっといろいろ私も勉強不足、読み違いのところで、まあ、却下されたという経緯で、まあ、単独うちのクラブでの、除幕式と、寄贈式ということになっております。で、まあ、ここではですね、まあ、名目が茅ヶ崎市政70周年、ハワイホノルル市軍との姉妹締結3周年というところを、主題において進めました。で、まあ、ものは、まあ、七宝焼きで作った寄贈物で、まあ、その中の絵がですね、田中会員の、原画によるものを引用させていただいております。で、この七宝焼きというのも、まあ、茅ヶ崎の作家さんで湘南七宝焼きの中島さんという方がおられまして、 まあ、その人と共作で作らせていただいております。はい。でまあ、それを、かたどるあの縁なんですが、そのフレームと言われるところが、まあ、茅ヶ崎でも有名な東方チタニウム、東方テックのチタン製のフレームを使用ということで、まああの大きな特徴としてはですね、七宝焼きも、チタンも、まあ、経年劣化に強く、まあ、風色に強いというところを、まあ、一つの特徴として、まあ、今回これを作りました。で、まあ、これも、公共イメージの意味合いを非常に強く意識してやりまして、まあ、地元、我々の会員でもあるジェイコムさん、橋本さんにだいぶご尽力いただいて、公共イメージの方にもつなげていただき、まあ、その式典の中では、市長、議長、商工会会頭や、で、そのタイミングで運よく、運よくというか、そのタイミング逆に合わせたんですが、ハワイのホノルルのコールドウェル市長が来日されてまして、まあ、その除幕式に臨席されていただいたというところで、非常にね、まあ、ハワイ色が強い、式典になったんではないかなと。まあ、そこには、また地元の、川本さんの方の紹介で、スミレ高校のブラスバンド部の演奏や、あと茅ヶ崎のカロケメレというフラダンスチームがおりまして、まあ、こちらの方のチビックフラなどやって、結構アロハチック、ハワイアンチックに、まあ、除幕式を終えることができたというところでございます。まあ、これも後には、まあ、いろんなところに新聞、開放やいろんなところで取り上げていただき、まあ、その後の後の市の表彰式の方でも、うちのクラブとして、まあ、その寄贈のこれが、表彰されたという経緯もございました。はい。まあ、それが終わりまして、ちょっと私的には、歌をちょっとバリエーションを増やせないかなということで、まあ、総務リーダーの小沢さんといろいろやりとりしてまして、10月26日に、まあ、4つのテストというところで、4つの歌の、テストの歌のがデビューして、まあ、今に至っております。まあ、これから先々ね、まあ、プラスでいろいろ歌を増やしていただいてもいいんじゃないかなと思っております。で、11月3日には市民ふれあい祭り、まあ、これ中央公園の方で、エンドポリオキャンペーンを参加させていただいております。はい。12月7日には、吉田会員、の方で、南口の植栽事業パンジー、まあ、こちらの方を植え替えをさせていただいております。まあ、非常に南口人通りのある程度多いところなんで、目につくんではないかなと。まあ、これも公共イメージには非常につながっていることじゃないかなということで思っております。で、まあ、12月21日が、まあ、クリスマス家族例会ということで、こちらの方もね、まあ、こちらの会場で、まあ、多くの方に、ご家族集まっていただき、盛り上がったんじゃないかなと。で、まあ、その中でも、大道芸の、プリンさん。これ、三島さんの親戚だという。お話でしたが、あまり似てませんでしたね。はい。まあ、非常に、最初どうかなと思ったんですけど、皿回しとかが非常になんか子供受けしてまして、まあ、結構盛り上がったんじゃないかなというところで、まあ、クリスマス家族例会としては成功したなという私的には思っておりました。はい。で、まあ、年は変わりまして、2月に入りまして、2月の10日にですね、台湾の東部地震が発生いたしまして、まあ、台北の方は大きくは、被害はなかったということですが、まあ、中部がある程度、被害に遭ってと。まあ、映像の中では、まあ、ちょっと杉本先生がちょっと、聞いて、何クラブでしたっけ、クラブ、台湾のクラブのビルが倒壊しているところが映っているというところで、まあ、そこにロータリーマークがあったという報告も受けて、ああ、という思いでおりました。はい。で、その前にですね、2月の8日にですね、熊沢名誉会員も、がご逝去されてまして、まあ、94歳というところで、まあ、こちらもですね、 4年前のちょうどあのお花見例会の後に、どこか、島中さんですかね、どこか寄られて倒れられて、まあ、ちょっと4年ぐらいちょっと、闘病されていたわけですが、まあ、その2月8日に亡くなられたということで、で熊沢会員名誉会員におかれましては、まあ、創立40周年の時の、会長であり、まあ、入会も29年目というところであったということで、私もあの、まあ、じっくりあんまりお話ししたことはないんですが、まあ、よく気にかけていただいて、まあ、挨拶はよくしたという覚えはあります。で2月に入りまして、2月24日が、まあ、湘南ロータリーが主催の IM がございまして、まあ、この時は思ったのはやっぱりいろんなクラブがあの発表されてまして、かなりいろんな事業をやってるんだなという印象がすごくありましたね。まあ、本当にあの中央さんなんかね、結構もう10いくつ15ぐらいやってますかね、あのすごくやってる、まあ、よくこれだけ年間にこなせるなという思いでありました。まあ、そんなところも勉強になったというところですね。で4月5日になります と、今までやってましたあの、お花見例会の続きとして、親睦会、湘南との合同夜間例会ということで、親睦会、お花見例会に代わる、例会ということで、まあ、夜間例会を、まあ、ここで開催されています。まあ、この時もあの結構、出席皆さんしていただいて、まあ、テーブルも半々ぐらいに分けて、うちのクラブと湘南さんと分けて、まあ、いろいろ親睦を深められたんじゃないかなと思っております。まあ、これもね、次年度以降続けていけるといいなと私的には思っております。で、あの4月19日になりますと、職業体験ということで、しらす漁北村水産さんのご協力のもとに行わせていただきました。まあ、こちらの方も非常に朝早くからちょっと中身の濃い、もう本当富田委員長にはね非常にお世話になりまして、ありがとうございます。で、まあ、皆さんの行いがいいということで、この日も、まあ、非常に良い天気で、私もちょっと船に乗るということでしたので、船結構弱いんですね。まあ、薬は飲んだんですが、波が非常にベタで、ベタっていうんですかね、波でほとんど揺れない状態だったので、まあ、それも助けられたが、まあ、非常に快適に船の上で、体験させていただきました。まあ、これはカットイマル、まあ、本線の方に、私田中さん、大竹さんですかね、まあ、3名しか乗れないということで3名乗ってまいりました。で、まあ、その中でもですね、富田さんのねちょっとご提案で、まあ、LINE 見られる方には LINE でのライブ配信ということで、まあ、どれだけの方に見られたかちょっと分かりませんが、配信させていただいております。で、まあ、この時も、まあ、我々しかちょっと分からづらいところありますけど、まあ、サメが取れたりですね、下ビラメが取れたり、まあ、結構細かい魚もね取れてました。でサメもねちょっとね持ち帰って皆様に お見せしようと思ったら、もう揚げた瞬間にポイと捨てられちゃいまして、ちょっと皆様にはねライブの時にちょこっと乗ってるぐらいの配信しかお見せできなかったので、ちょっとそれは残念でございました。で戻りまして、あでこの時はうちのメンバーの、水島会員、小千谷会員の船も2艘を出していただきまして、まあ、それに同乗されて、まあ、囲むようにこの漁を見ていただいたというところで、まあ、非常にいい体験だったじゃないかな。で、まあ、戻りまして、まあ、そこからがまたいいですね。シラスがですね、その前日まではほとんど取れなかったんですよね。で、その日に限ってですかね、その日以降ですかね、まあ、非常にシラスが取れまして、私も、こんなに食べたことがないっていうぐらい生シラスを食べました。生シラスがまず食べ放題でしたね、その時ね。まあ皆さんも結構食べられたんじゃないかな。まあその後その生シラスをまあ釜揚げにしていただいて、まあその釜揚げシラスをみんなでちょっとこの爪があるような、やっぱかき分けるようなもので、まあ平らに伸ばして天日干しするという、そういうね、シラス干しの作業も体験させていただいております。で、まあ、それをできた時点で、まあ、パック詰めして、まあ、お土産で持って帰ってると。で、まあ、その体験が終わった時点で、まあ、北村さんの方のしらす御膳を食べた。 まあ、本当にこの日はね、しらす漬けというところでね、大変贅沢な一日でございました。なかなかね、釜揚げしらすも本当に揚げたてを食べましたので、これなかなか食べられませんよね。本当にあったかい揚げたて、釜、本当に揚げたてを食べたというところで、まあ、これも本当に、メンバーあっての大変だったなと、つくづく思っております。はい。で、4月6日には、台北西北の、姉妹クラブの懇親会というところで、今回は、大阪の茨城まで行ってまいりました。で、まあ、茨城に行く途中に、まあ、名古屋ロータリークラブもちょっと立ち寄らせていただきまして、まあ、その時に、ね、高田さんも一緒に行っていただいて、いろいろ、ありがとうございました。はい、で、まあ、まあ、この時の私の印象は、まあ、最後、ユッキーですか。はい、吉兆のちょっと問題のあった方の、新たなスタートのお店で、まあ、美味しい和食を食べてきたというところですね。まあ、この日はですね、まあ、私、幹事、エレクトと3名で行きましたが、皆さん、その日のトンボ帰りでして、まあ、非常に、中身の濃い一日でございました。で、あと4月21日になりますと、また、茅ヶ崎のお祭りで産業祭りで、エンドポリオキャンペーンということで、まあ、パンフレット配布や募金活動を行ったというところですね。で、5月9日になりまして、また、小沢光一会員が、ご逝去というところで、お亡くなりになりました。まあ、90歳、34代目の会長ということで、まあ、これも幹事が言ってましたね、その前段でちょっとお見舞いに行った時には、本当にお元気、ちょっと足が痛くて、歩くのがちょっと困難ということは言ってましたけど、まあ、顔色もよく、特別痩せてるわけでもなく、もう本当に笑顔もよく、まさかという、本当に驚きでございましたが、まあ、ちょっと元気な姿を最後に見られたというところで、まあ、私的には良かったなと思っております。で、5月10日になりますと、姉妹、やっぱり同じ台北姉妹クラブのフィリピンのマンダリオンクラブさんの方から、まあ、13名という大きな 大勢で来られまして、まあ、その前段、その前の日からですね、大家さん、いませんかね。はい。東京の方で、お迎えに行って、まあ、ご接待から始まっておりまして、まあ、非常に、中身の濃いというか大変な2日間だったんですが、まあ、その日は、まあ、霊界に出ていただいて、まあ、その後、観光、箱根、大涌谷から、小田原城。で、まあ、最後、食事はちょっとうちで食べていただいたというところで、まあ、これも非常に満足していただいたんじゃないかと。まあ、このマンドリオンさんとも、まあ、先々ね、まあ、グローバルか何かで、まあ、つながりが持てればなというところでの、まず第一歩だと思っておりますので、まあ、その辺は事前同意をよろしくお願いします。はい、で最後にですね、5月の18、19で九州の、家族親睦旅行というところで、まあ、こちらの方もですね、まあ、最終的に18名、まあ、ちょっと20名おったんですが、ちょっと直前のキャンセルも出てしまい、18名で行ってきました。で、これも、まず、一発目が、飛行機が飛ばなかったという、機内トラブルで、まあ、1時間以上の遅延してしまって、これも前回お話した、畠田さんがその向こうの九州の方で待っていただくにあたって、まあ、本当に待っていただいたというか、まあ、歌通りの末話になってしまったという、ちょっと笑い話になってしまいました。で、まあ、ついてすぐ、まあ、第三セクターの重度障害者を雇用しているサン・アクア、東東というところを見に行きまして、まあ、東東ミュージアムを、まあ、歴史を、皆さんで勉強しながら行ってまいりました。で、まあ、その日は、の夜が、まあ、これも食べ物で、寺岡という中洲の、まあ、老舗なんですかね、美味しいお店で、荒鍋というのを まあ、私は荒鍋初めて食べたという、まあ、非常に美味しい、もうコクのある身のしっかりしたお魚ということで、感動して帰ってきました。まあ、その次の日は太宰府天満宮いや、まあ、柳川藩主立花亭、まあ、ここでうなぎのせいろ蒸しなどを、はい、食べて、はい、いました。はい、時間がないということですいません。はい、で5月24日には、もう一回南口の植栽でマリーゴールドを植えて、その足で北口のね、ペデストリアンデッキのところに、ブーゲンビリアを植栽してきております。でブーゲンビリアは基本的に南の花なんで、ちょっとこの寒さに耐えられるかどうかちょっと分かりませんが、とりあえず3鉢植えておりますので、機会がありましたらちょっとご見学していただきたいと思います。はい、まあ、以上ですが、まあ、今期出席率をちょっと計算しました。ほぼ 92% というところで、まあ、80%、90% 切らなかったということで、私的には非常に満足しております。で、まあ、本当にいろいろありました、この1年は。特に会員増強に関してはですね、まあ、いろいろ賛否両論がありまして、まあ、これからもですね、まあ、その辺は、まあ、クラブとしてどうあるべきかをしっかりと話し合って進めていければと思っております。まあ、とにかくですね、元気で楽しいロータリークラブというところを目指してね、よりですよ、より、はい、行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、この1年間いろいろとお世話になりました。特にもう幹事にはもう非常にお世話になりましたので、本当にお疲れ様でございました。まあ、幹事および、会員の方々、本当に支えていただいた1年でございました。本当にありがとうございます。ということで、お願いします。